こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。今日は、
はい、
日本とオーストラリアで話してるんですよね。
そうなんですよ。これね、去年の年末年始もねそうだったんですけど、また今年もシドニーからお話ししております。
恒例行事化しそうですが、武藤さんどうですか？昨日の配信でもね、言ってくれていたけど、改めてオーストラリアどう？
本当にね、気候がいい。
やっぱそこに尽きるんだね。
そこに尽きます。インターネットのミームみたいなので X でね、この日が、今日という日が無限に続くようにということで、この季節は無限と名付けられたっていうミームがあるんです。ちょっとしたね、
すごい。本当
に、ね、まさに無限っていうね気候なんですよ、こっちは。
あー、すごいね。
気持ちいい。なんかさ、暑いんだけど汗かくとかもそんなにないし、夜は夜でちょっと、まあスーパーとかは肌寒いとかはあるけど、まあ別にそんなにね、うん、という感じで、で今日私今これ収録してるのがクリスマスイブなんですけど、
はい、
クリスマスイブもうすごいんですよ。私今モールに行ってきまして。
楽しそう。
そう、もうね、もうみんなすごいよ。エビ買ったり、ロブスター買ったり、お魚買ったり。あと、そうですね。あとね、まあ、昨日も話したけど、ラッピング用のペーパーとかをいっぱい売ってるんだけど、私もね、それを買いに行きたくて行ったんだけど、もうみんながラッピング用品持ってたりして、みんなすごいギリギリじゃないって。
いや、本当だよね。なんかさ、海外のイメージって、日に日にツリーの周りにクリスマスプレゼントが増えていくっていうイメージだからさ。
ね。
こんなドタバタ感で意外にやっぱみんなやるんだね、現実は。
ねえ、まあ今年はギリギリになっちゃいましたとかさ、あるのかな。
そういう人が今年は多かったのかな。
なのかな。なんかもうその辺をにいる人たちはね、もうバタバタしてそうでした。
でもなんかそのバタバタ感もいいよね。みんなやることに追われてるっていう
感じ。なんだよ、なんかね、大晦日みたいな感じ。そうそう、うん、雰囲気かな。
いいね。
なんですよ。楽しい。もう今日も私、お家の、なんて言うんだろう。コンシェルジュとはまた違うし、ドアマンでもないんだけど、なんかキーパーみたいな人がいて、お家のキーパーさんに、なんだろう、お菓子をね、プレゼントしたんだけど、あ、クリスマスギフトありがとうみたいな感じで、私もちょっとしたチョコもらったりして、ちょっとほっこりしました。
なんかそういうやりとりもいいよね。
もうそうなんだよね。楽しかったですね。
まあ、まだまだ続きますから楽しんでください。
ありがとうございます。もう無限に、無限に。
無限に味わってきて、帰ってくるときさ、とても寒いだろうから。
いや、ほんとだよ。なんか、全然さ、服を、やっぱり重たいから、家の中から駅までの間だけ寒いからね、息は。だから、あんまり着、たくさん着てこなかったんですけど、ちょっとね、心配してます。
夏の時もさ、秋と無糖大変だろうなって、
う
ん、涼しいところからこっちの、ね、嫌いな湿気の多い夏に戻ってきて、
本当に
今回もまた落差が大変だよ ね。
そうだね。
行く時はいいけどさ。
そうなのよ。寒いのは私まだいいんだけどさ、やっぱ夏の方がきつかったですね。湿気がきつかった。
あ、そうだよね。
まあそんなこと言っててもしょうがないから今、
はい、
もうね、
思いっきり無限に楽しんできて、
楽しんでいきたいと思います。では今日なんですけども、今日はお便りを紹介したいなと思います。
はい、
このねラジオネームでピンとくる方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、僕の大好きさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
おはようございます。いつもいつも平日の朝に楽しみにさせていただいております。そして2回目のレターです。昨日の武藤さんの相談3選に選んでいただき、わあ私の相談だと朝から嬉しくなりました。ありがとうございます。まだまだ恋愛には悩みが尽きない。その中でも楽しみやポジティブ、気分の上がることを見つけながら日々過ごしております。恋愛や仕事、友人関係など何においても相手の反応や行動を見ながら勝手に被害妄想 嫌われてる、重いと思われてる、めんどくさいかなをしてしまったり、自分自身が気分に振り回されやすい、相手次第で一喜一憂してしまう面があります。武藤さんや秋野さんは日々穏やかに過ごすための考え方、心がけていらっしゃることはありますか？お時間のある時にラジオで教えていただけたら嬉しいです。この1年間武藤さんと秋野さんのラジオを聞いて元気をもらい、共感をし、自分だったらこうするな、こう思うなと自分自身と向き合う時間もできた、本当に伴走者のようなラジオでした。2025年も引き続き応援しております。ぜひお二人の掛け合いの楽しいラジオを無理なく続けていただきたいと思います。本当にこの1年ありがとうございました。来年もどうぞ、かっこ勝手に過去閉じ、よろしくお願いします。食べるの大好きよりといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか締めくくりにすごく嬉しいレターです ね、
本当にね、この2024年やってきてよかったっていうね本当に嬉しい限りです。食べるの大好きさんをはじめとして、ね、本当にリスナーの皆さんがね、聞いてくれてるからやれてるってところがありますので、
本当にね、たまにこういうご褒美みたいなものをいただくとすごく嬉しくなります ね、うん、ね、
本当ですね。ではいただいている、なんだ、自分自身が気分に振り回されやすい、相手次第で一喜一憂してしまう面があります。武藤さん、秋野さんは日々穏やかに過ごすための考え方、心がけていらっしゃることはありますか、という、あとそうですね、嫌われてる、重いと思われてる、めんどくさいかなっていうのを勝手に自分の中で作っちゃう時ってありますか？
うんうん、はい、私から言わせてもらうと、私もやっぱもともとストレングスファインダーでも共感性が強かったりするので、多分もともとの気質的にはすごい気にしやすいし、
うん、
周りの表情を伺うタイプだと思うんだよね、
うん、私さ、この番組を始めてみて、あきちゃんのそういう面が、あ、確かに、なんかあきちゃんがさ、そうやってさ、自分で自己申告で言ってる時にそうかなって思ってたんだけど、言われてみればそうなんだろうね、うん、きっとね。
うん、そうだと思う、
うん、
でもだからこそ、私はそれで、なんか辛くなるっていうことが経験として少なかったけれども、
うん、
やっぱりキリがないっていうのをどっかで、もうね、よく言うけど境界線を引く、相手の反応はやっぱりもうこっちが、何かできる範疇ではないっていうのを本当に自分に落とし込むこととしか言えないんだけど、
そうなんだよ ね、
ね、だからこそやっぱりこう、うん、自分の心にフォーカスすることで、
うんうん、
相手を、気にしなくなれるっていう場面はあると思うんだよね、
うんね、そうそう、あきちゃん本当に、まあ、いつも話してるけど、他者との境界線がしっかり引けているし、あとこれね、本当にいい意味ね、なんか別に他の意味はないんだけど、あきちゃんはいい意味であんまり他の人のことをそんな気にしてないっていう印象だったのよごめんね
そう、でもね本当にね、そう思われるのよ、
うん、なんだけど、この間のさ、コーチングの回かな、ベタですが、みたいな、なんかこういう、なんだろうな、この、ちょっと恥ずかしいですけど、どうせ私のことなんか誰も気にしてないでしょうけど、みたいな、そういう枕言葉をあきちゃんつけることが多くて、あ、本当に意外と気にしてないと思ってたけど、気にしてるんだ、と思う。
そうそう。
そう、なんか、うん、なんだろう、でも、どうなんだろうね、どこでどの差があるんだろうね、アキちゃんの中で。
なんだろう、そうだよね、
うん、
なんか最終的には、
うんうん、
やっぱりこう自己中を取るじゃないけど、
うん、
自分が良ければいいをちゃんとこう選択肢に上げておく、
うんうん、
多分あの人にも配慮したいとか、
うん、
ここにいるみんなが心地よく過ごしてほしい、あの人に悪く思われたくないとか、いろいろあるんだけれども、
うん、
最後の決断は自分が楽とかでもいいと思うんだけど、
うん、
自分っていうところを持っておくことかな。
自分っていうところを持っておくのがさ、難しい、
ね、難しい
、なんて、私たちもさ、なんかできてると思うんだけど、じゃあいつできてるかって分かんないよね。
そうだよね。そしてなんか全ての場面でそれを出すっていうのがなんか人として大人として正解かどうかってわからないし、うんうん、
その適切な場面と適切な場所とありますしね、うんうん、きっとね。
あ、でもね、私この1年の変化ですごい思ったのはなんか過去回とか最近やっぱお互いに聞いてたじゃない、うんうん、以前の私だったら別に武藤と今全く同じ意見じゃないからこれを言わなくていいやって思ってた場面を、
うん、
相手が言ってくれてるからちゃんと言わなきゃなとか、
うん、
なんかそれで多分さ今年1年の配信でさ、うん、あの不穏な空気が流れた回何回かあったじゃない、
うんうん、
多分それが私は2年前だったらそれを回避してたと思うけど今年はあえてそういうのを選択していたから、
うん、
なんだろう、一緒にいる人がそういうタイプだと私もそうなろうとかやっぱ環境な気がするんだよね、うん、
それもあるかもね。これね、あきちゃんに対してとかじゃないんだけど、ちょうどこの間スーさんの番組の中で、私は人に対して割と気を使ってる方なのに、周りがすごくズボラだったりガサツだったりして、ちょっと困るところがあります。ね、そういう人に対してどういう心持ちでいたらいいですかっていう相談があったんだよね。
うんうん、
でその時に私は相手の意見を尊重してますって、あとなんだろうな、まあ相手が不機嫌だったりとかしても私は自分のはそういうふうには、やらないし、なんだろう、周りの意見を本当に尊重して相手に譲ることもちゃんとしてますっていうふうに言う相談だったんだけど、でだからこそなんだ、一番最初の相談はね、舐められやすいだったんだよね。私すごい舐められやすいんですっていう相談だったんだけど、その時のスーさんの回答が、それはニコニコしてるんじゃなくてヘラヘラしてるんですよねって。それでヘラヘラしてるっていうのは、相手にあなたとのは握手しませんって交わしてる行為なんですよっていうふうに話してたんだよね。お互いテニスコートに立って、今からじゃあ試合しましょうっていう握手して手を差し出されている時に、あなたはその握手しないでヘラヘラ笑ってるんですっていう話をされてたの。ああ、なるほどねって。でも、なんだろうな。それ、またあれの時に話そうかな。スーさんの回のまとめの時に話そうと思うんだけど、それって私も確かにやっちゃう時やっちゃうよなと思ったんだよね。
そうだね。
まあ私そんないい顔しないにするっていうのが私の中のテーマの一つとしてあって、私すっごい愛想がいいから、あんまりいい顔しないにしようって気をつけてはいるんだけど、やっちゃうときやっちゃうから、そうそう。うんうん、だから、その、相手がもしかして不機嫌になってるみたいなのも、それどっちが先かわかんない話ですよ。っていう話をされてたんですよね。で、ごめん、これ結構ね、かいつまんで話してるから、もし聞いて、いやでもそんなことなくないって思うかもしれないので、ちょっとなんかのまとめの時に言いますね、また。
確かにね。でもなんか逆を返せば、うん、この人と別に仲良くなりたいと思ってない時ってヘラヘラするもんね。
ね、そうそうそうそう。で、それがすごい舐めた態度を、舐められてるんじゃなくて、あなたが先に舐めた態度を取ってるんです。っていうことだ
った、まあ、本当にさ、よく相手は鏡とか子育てとかよく言われるけどさ、
本当にね、
自分のスタンスが相手のスタンスを作るよね。
いやー、なんかさ、でもさ、私の中の気をつけてることとしては、笑顔は呼び水と思ってちょっと笑顔になっちゃうとかはね、あるんだよね。
いやー、それはいいよね。
でもそれがうまくワークするときとそうじゃないときとあるでしょうね、きっとね。
ああ、そうね。
そうそうそう。だから場合に応じては、私が笑顔でいることがヘラヘラしてるっていうこともあるでしょうね。私全然さ、不機嫌でいることをいいだろって私ずっと言ってるけど、私、なんだろう、普通の、なんだ、その辺にいるときは全然不機嫌じゃないので、ニコニコしてるので大体。だから、そうですね。それが、ごめんね。すっごい鳥の音入ったね。
うん、鳥の音なんだね。すごいね。
鳥の声でした。また泣いてる。ちょっとすごかったら窓閉じますね。そうそう。って思ったっていう話でした。
ああ、そうか、そうか。まあ、より一層さ、本当に相手の、
うん、
こう、リアクションとか、うんうん、どう思われるかの捉え方っていうのは、うん、もう、お任せするしかないなって感じだね。
本当にそうだと思う。なんだろう。 この相手が、自分が自分に思っていることを相手に言わせてることだと思うんだよね。でね、なんかまたそれも、うん、スーさんの別の相談の回で言ってたんだけど、それずっと聞いてるからちょっとあれなんですけど、確かなんか被害妄想、それもその方はちょっと被害妄想を持っちゃって、相手はもしかしたら私のことこう思ってるんじゃないか、ああ思ってるんじゃないかって思ってる時に、それって自分が考えたスクリプト、自分が考えた台本を自分で持ってて、で、それで相手がそう言うって思ってる。相手に言わせようとしている。うん、でも相手は自分の台本のセリフ喋んないからっていう話をされてたの。
うんうん、
その時パートナーの方も、いやなんか気になっちゃうのはわかるんだけど、でも本当にいい意味であなたのことはあんま気にしてないですよって言われてたの、
ね。そうだよね。
そう、私たちもさ、相手のことさ、なんだろう、気にしてないじゃん。
うんうん。
ね、良くも悪くもだけど。
そうだね。
そうそう。でもさ、これってさ、本当にね、食べるの大好きさんに向けてのね、答えにならないんですけど、これカレーでね、結構いけるんですよね。
あ、カレーって年齢を重ねるとってことね。
年齢を重ねることによって、なんか身についてくるんだよね。
それはあるね。
個人差はあるとは思うけどね。なんか、
うんうん、
いい具合に自分のことも、なんでしょうね。先回りして予防線張って、私は、がこんなこと言うの本当滅相もないですけど、じゃないけど、なんか、こんなのお恥ずかしいですけど、みたいな、自分をちょっと下げるとか低くするみたいなことを言わなくても、言えるようになったんだよね。
そうだね。
もう、まあもちろんさ、やっちゃうときはあるんだよ。自虐みたいなものとか、あとそれを言うのが楽しい仲間内とかもあったりするから。
うんうん、関係性でね。
そうそう、昨日私友達と LINE してるときに、食べて太って丸くしてっていう話をしてたんです。食べて祈って恋をしてっていう映画があったと思うんですけど。
はいはい、ジュリア・ロバーツさん
の。そう、ジュリア・ロバーツの。で、あ、食べて太って丸くしてで帰っていきますみたいなことを私話してて。でもそれは自虐なんだけど、私は私で、ま、この、なんだろう、満足はしてないか嫌いじゃないから、なんかそういう話ができるっていうことなんですよ、自分のことを。
うん
う
ん、
そうそう。だから、なんだろう、不足は感じてないけど、なんでしょうね。不足は感じてないって感じかな。満足してるというよりも。
その、うん、ちょっと話戻っちゃうけどさ、うんうん、武藤はさ、割とちゃんとどこでも自分の意見とか態度を示すタイプじゃない？
うんうん、
それで、うんと、なんだろう、どうでもいい人に対しては別にいいと思うんですけど、
うん、
あ、相手これどう思ってるかなとか、
うん、
こう気にすることはあるの？口は災いの武藤とは言うけれども、
あ、うんうん、
実際に相手の反応をすごく意識してしまうっていうのはある？
私ね、相手の反応を言う前にだよね。自分が言う前に。
あ、言う前になのかな？食べるの大好きさん。
うんうん。あ、この、あ、そっかそっか。あの行動もしかしたらこういう風に見られたんじゃないかなとか。
うんうん、多分、事後じゃない？
あ、事後か。あ、事後はね、あるよ、全然。あ、あれは、ちょっと言い方きつかったかもしれないとか、あるかも。あれは説明不足だったとか。この番組のすらあるからね。
それはあるよね、本当に思う。
あるある。だから、なんだろう、それでも、なんかそこまで、うん、なんだろうな、相手の反応や行動を見ながら勝手に被害妄想をしてしまったりっていうのは、一応、うん、被害妄想か。なんかもうね、どうしようもないなっていうのが、本当この、あきちゃんとも何回も話してるけど、相手がどう思うかは本当どうしようもない。っていうのはさ、うんうん、もうなんか、年齢とともに分かってきたので、だから、落ち込んで反省とかもしたりすることもあるんですけど、どうしようもなかった。どこかで挽回したい。っていう気持ちと、腹水盆に帰らずという気持ちと、両方ありますね。
なんかあれかもね、被害妄想にまで行かないで、
うん、
そこに行く手前で、あ、言葉足りなかったからあれ伝えておこうとか、
うんうん、そうかもね、
あ、誤解されちゃったから あれしておこうとか、何かこう行動、次のアクションにつなげられるのかもね。
うん、そうかもね。なんかそれで言ってみて、あの時のああいう言い方しちゃいましたけどっていうのは、もう一回持ち出してくるの私あんまり抵抗ないんですよ。
うんうん、
私一個だけ謝れてないことがあって、それ人生で一個あるんですけど、それ以外
は、ね、覚えてるんだね、ちゃんと
覚えてる。お母さんに、うちのお父さんがね、もう本当アルコール依存症気味だから、
うん、
これ前もこの番組の中で話したけど、ねえ、あのね、アルコール依存症の人は家族もカウンセリング受けるんだよって言った話これ謝れてない。
お母さんが傷ついちゃったと思っているの？実際傷ついちゃったっていうことなの？
傷ついちゃったかどうかは私には想像するしかないんだけど、言わんでいいよなと思ったの。
うーん、
いいこと言うなよってこと。だってさ、どうしようもないじゃん。二人の生活の中でやってる、な、営んでる中でさ、彼女は彼女なりに、まあ一番負荷がないことだったりとか、まあ一番いいところを模索して今に落ち着いてたりするんだろうから、言わなくてよかったんよって今となっては思ってるんです。なんかそんなさ、特にろくに生活一緒にしてるタイプの娘でもないからさ、一緒にしてるんだったらまだあれだけど。
ね、まあ、正論がもうまさに人を傷つけてしまう部分だったりするよね。
そうそう、
正しい情報だけどね、それはきっと
ね。それ言われたってさ、しょうがないじゃんって思うんだよね。いや、笑い事じゃない、謝れよって話なんですけど。
まあまあ、でも頭の中にある時点でね、いつか謝れるかもしれないし、
いつかね。そうね。で、妹にこれ言ったら、え、今すぐ LINE すればって言われたんだけど、そっから1年経ってます。
多分妹さんだったらきっとすぐ謝るんだよね。
そう、できるんだよ。
お
う
お
う。ね。で、私以外の人もさ、多分すぐできる人できると思うんですよ。
うんうん。
でも、私はできてないんですよね。
そこにきっとね、武藤のいろんな複雑な思いがあるんだろうけれども。
そうね、なんかちょっと話それちゃいましたけど、そういうね、やっぱりそういう気持ちは、まあ、加齢とともに薄れてきたとはいえ、あれまずかったかなとか、え、これもしかして重いと思われてるかなみたいなのは、
うん、
思いは最近はないかもしれないけど、まあ本当に なくなるってことはないんじゃないかなと思うんですよね。
なくならないよね。なんかそこにそんなに重く入らないにしても、うん、なんか言うたら今ママ友の関係とかさ、うんうん、
あと
お仕事の関係とかさ、そのフェーズでいろんな関係が出来上がってくるから、そこの正しいコミュニケーションって一生模索だよね。
いや、本当にね、本当そうだよね。なんかテクノロジーとかも変わってくるからさ、わかんないよね。
わかんない。だから、うん、きっとね、少なからず一生悩みつつ、武藤の言うように加齢とともに、
そう、波も
重さはなくなる。
そうそうそう。うん、なんか波長が、なんだろう、上から下までバンバン行ってたのが、なんか緩やかな波になるというか。
ああ、うん、そうだね。
だね。だから、なんか、この考え方を持ってると、日々穏やかに過ごせますよとか、一喜一憂しませんよみたいなことは、私は今のところ身についてないけど、うん、どうですか、あきちゃん、これだっていうの一個あります？
もうさ、でも絶対万能薬ではないよね。それが最初言ったように、
うんうん、
もう相手の気持ちは相手次第で、もう最終的には自分が心地いいとか、
そうだよね、
自分が楽を取る、
うんうん、
それでちょっとこう距離感が生まれるんじゃないかなって思いますね。
うん、そう、そのね、いい意味で、この間あきちゃんもさ、理解と共感の、理解は、あ、共感はできないけど理解はできるの話してたけど、本当それで距離、うんうん、生まれるいい距離感っていうのがあるよね。
うん、本当そう思った、うん、なんか共感くらいでいいんだなって、うんうん、あ、共感じゃないか、
理解くらいでね、
うんうん、
なんかその誰とでも距離が近ければいいってわけじゃない、その人との正しい距離感っていうのがあるよね。
うん、そう思う。
そうで、30代の時は何だろう、相手の距離感と30センチぐらいでよかったけど、60歳になったら10センチでよかったですってこともあるでしょうから近場近づいてくる、
新しい感じだね。
そうそう、だからね、またそれ時代とともにね、うん、フェーズ変わっていくとは思うんですけど、なんかごめんなさい、私たちももんやりとした感じの回になってしまってこうですよとか言えなくてね。
ね、まだまだ私たちも発展途中なのでね。
あ、そうそう、でも一つ言えるのは、カレーには期待できるぞってことです
そうですね、時間を期待してください、ね、
はい、そうしましょう。ではこんなところでしょうか。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。